おはようございます。よくいらっしゃいました。アドベントの第1週、もう今年もね、あと1ヶ月ちょっとということになりましたけども、皆さんと共に、このアドベントの礼拝を迎えることができて本当に、感謝しております。目の前にこのアドベントクランツの方にもですね、火が灯っております。今日は1つついているということは来週は2つ、その次は3つ、クリスマスで4つ灯るということですけど、なんとなく私は変な感じがしますね。このなんか遺影になったような目の前にこのろうそくがついて、悪いもんじゃないですけどね、そんなに遠くない将来そうなるわけですから、教会じゃ家の前にろうそくともさんですけども今日はね、この光の話なんですね。真の光ということですけども、クリスマスといえば光ですね。ですからこのろうそくに火を灯すわけですが、なぜクリスマスが光なのかということを今日はお話をしたいと思うんですけれども、クリスマスのお話というのは、主にマタイによる福音書と、そして、ルカによる福音書、この2つに記されています。特にルカ福音書はイエス様の降誕、いわゆるクリスマスのストーリーを詳しく描いています。ですからクリスマスのお話というと大体はルカ福音書かマタイ福音書からお話をするんですね。私も牧師になって、かれこれ33年ぐらいになりますから、クリスマスの時期になるとクリスマスの説教をやってるわけですね。30何回やってるわけです。でも元になるお話はそんなにたくさんないわけですから、毎年この時期苦しむんですね。今年はどうしようかなと、もう祈りながら、神様何とかして、何とかしてくださいってのは変ですけども、祈っているわけですが、今年はですね、クリスマスのお話が、いわゆる絵画的には描かれていないヨハネによる福音書をあえて取り上げて、そのヨハネによる福音書が描いているクリスマス、ちょっと第一礼拝でも喋ったんですけど理屈っぽい話になると思いますけど、心広く受け止めていただいて、でずっとヨハネ福音書の一章からクリスマスの話をやりますから、今年はアドベントもクリスマスの礼拝も、だからこの私のヨハネ福音書からのクリスマスの話を何度か聞いていただくと、なんとなくこういうことかなっていうふうに分かっていただけるんじゃないかな、そう願っております。で、ヨハネ福音書以外の福音書では、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、マタイによる福音書はですね、最初に系図で始まってますね。一番最初にカタカナの名前がこうずらっと出てきて、もうこの時点で聖書を読むのは嫌だと思う人が多くて困るんですね。なんでこんなんで始まってるのかと。でもこれはものすごく意味のあるものなんですね。ちょっと聖書をお持ちの方は見ていただいたらと思いますけれども、マタイによる福音書の一章ですが、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図っていうふうに書いてあってですね、アブラハムから始まって最後イエス・キリストで終わる、この親から子へのこの系図が書いてあるんですね。ただこれ書いてあるわけではありません。肝はですね、17節なんですね。こうして全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代であると書いてあるんです。大体ここ読まないんですよ。もうカタカナの名前がいっぱいあって、もう飛ばしてすぐイエスキリストの誕生はとか行くんですけどね、ここが非常に重要なんです。つまりどういうことかというと、神様はアブラハムを、カルデアのウルというところから呼び出されて、もうその時からイエス・キリストの誕生を決めておられたということです。ダビデまでが14代、そしてバビロン移住までが14代、そしてイエス・キリストまでが14代、 偶然ならないでしょ、こんなこと。だからこれつらつらと名前が書いてあるようですけれども、実はイエス・キリストの降誕はアブラハムをお選びになった時から決まっていたんだ。この神の深淵なる計画、特にこのイエス・キリストはのモデルはダビデですからね。ダビデが14代目にやってくる。そして14代目にイスラエルは、徹底的に滅ぼされてしまう。もうほとんど息絶えてしまったかに見えるバビロン捕囚がある。でもそれからよみがえって14代目にイエス・キリストが登場すると。ものすごいこれ神様のですね、偉大な計画がここにあるんだよということが、ユダヤ人はこれ見れば分かるんです。私らは分からんです。なんでこんなに名前ばっかりあるのかな。そしてその次にイエス・キリストの誕生の次第はこうであると言って、母マリアとヨセフは婚約をしていたが、2人が一緒になる前に聖霊によって身ごもったんだ。聖霊によってマリアは子供を身ごもったんだと。結婚によってではなくて神様の技によってマリアは身ごもった。でそのことがマタイ福音書ではヨセフに語られますね。ヨセフに対する受胎告知があり、そしてこの生まれてくる子供にイエスという名前を付けなさいと書いています。イエスというのはヘブライ語ではヨシュアなんです。イエシュア、イエシュアっていうのは神は主は救いという意味なんですね。主は救い、つまり救い主がお生まれになると。でもその生まれる目的は何かというと、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルというのは神が共にいるという、神が共におられるということを実現するために、それを証明するために救い主がお生まれになるんだよっていうのが、このマタイ福音書が描いているクリスマスストーリーなんです。その後東方の占星術の博士が金銀財宝じゃないですけど、金と持つ役と入香を持ってね、拝みに来るなんて話も出てきますが、そのお話はこのイエス・キリストの降誕は単にユダヤ人だけのものではない、先ほどちょっと話もありましたが、これは世界の人たちのためのものなんだということがちょっとこうそこでほのめかされてるんですね。その次マルコ福音書はどうかというとですね、マルコ福音書には、ありません。はい、マルコ福音書にはマルコ、皆さんのマルコ福音書にもないはずです。私のマルコ福音書にはないんです。と思われた方はもうちょっと聖書を読んだ方がいいです。神の子イエス・キリストの福音の始めっていうのが書いてあって、その後バプテスマのヨハネの話があって、9節、マルコ福音書の9節に、その頃イエスはガリラヤのナザレから来てヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたって、ここで登場するんです。いきなり登場するんです。どこで生まれたとか、どうやって生まれたとか、生まれる時どんなことがあったら一切書いてないです。まるでポンと現れる感じですね、マルコ福音書ね。意外ですね。で3つ目のルカですね。ルカは細かいです。しかもイエス・キリストの降誕の前に、今このマルコ福音書にも出てくるバプテスマのヨハネの誕生の話から入ってるんですね。バプテスマのヨハネの両親はザカリアとエリサベトという年老いた妻子の夫婦であった。もう子供はできないと諦めていたのに、神様がこの夫妻を憐れんで子供を与えられた。でそのエリサベト夫妻に子供が与えられたというのが、マリアが聖霊によって身重になるんだけれども、そのマリアを励ます出来事になっていくっていうですね、お話ですね。そして、ちょっと前後しますけれども、天使がマリアのところに現れて受胎告知をしますね。今でもイスラエルに行くとですね、受胎告知教会っていうのがありますね。ユリが逆さになった形の屋根でね、とても素敵な衣装ですけれども、このその辺りでマリアが受胎告知を受けて、誰もそんなことわからないはずなんだけど、そういうことになってますが、でその後この身重であったマリアが突然ベツレヘムに移動しなきゃいけない。でいつ移動するけれども、住民登録のメールが出たのね。行っても泊まるところがない。で仕方がないので、イエス様は 貝場桶に寝かされるんですね。家畜小屋なのか、あるいは家畜を避難させるホラー穴であったのか、これベツレヘムに行くと、ベツレヘムにはそのホラー穴が、イエス・キリストが生まれたホラー穴っていうのがあって、その上に教会が建ってます。はい、降誕教会っていうのがあったですね。まあ本当にそこかどうかは誰も知らないんですけど、それっぽいところが。でもその晩、羊飼いが、羊の晩をしていると天使が現れてね、賛美を歌う、ものすごいロマンチックな壮大なお話ですけれども、ルカ福音書が書きたかったのは、イエス・キリストの誕生は非常にこのなんていうか緻密に計画し、そして美しく神様が整えられた出来事だったということじゃないかと思います。もちろん偶然ではない、全てがこの神の美しい計画の中で起こっている。本当心温まる話ばかりなんですね、ルカのクリスマスは。まあそのようにですね、この、まあ、簡単にまとめると、マタイ・マルコ、まあ、マルコはないんですけど、マタイとルカの福音書の、クリスマスストーリーは、神様の特別な御業によって、クリスマスは起こっている。そしてもちろん人間としてお生まれになったんだということで、その誕生は偶然ではなくて、神様の深遠なる計画があり、そして明確な目的を持って起こったんだ。たまたまそうなったんじゃないし、何の目的もなく生まれたわけではない。その目的とは全ての人を救うためだと、これはマタイもルカも同じように言っています。全ての人を救うためだと。しかし誕生される前どうだったかっていうのことは一切書いてありません。聖霊によってマリアは身重になり、ベツレヘムでイエス様はお生まれになった。でこれがマタイとルカのクリスマスストーリーですね。で今日からお話をするのはヨハネ福音書のクリスマス。じゃあヨハネ福音書はイエス・キリストの誕生についてどう書いているかということですが、これは全くこの2つのそれ以外の福音書とは違います。ものすごく理屈っぽいクリスマスなんですね。理屈っぽいんですけども、それだけこの深く描いている。しかも他の福音書では描くことのない人となる前のキリストはどういう方だったのかというところからお話がスタートしていきますので、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、ヨハネ福音書の1章1節から18節までをお読みしたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからであると、私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。以上です。これがヨハネのクリスマスです。 よく分かりません、全問答のような、一体どういうことなんですかと言いたくなるようなものですけれども、でもこれは非常によく、練られた、文章なんですね。非常に詩的でもあるし哲学的でもあるし、また力強い文章です。ただ日本語に翻訳をする段階でヨハネが言いたかったことの多分10分の1ぐらいしか伝わってこないんです。それがとても残念なんですね。なので今日はこのヨハネは一体何が言いたかったのかということを、まあ、ギリシャ語を紐解きながらお話をしたい、ギリシャ語入門講座みたいな、まあ、時々私やりますけども、やりたいと思うんですが、まず一番最初ですね、一番最初、今日はこの最初の部分ですけども、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと、この一節のところ、初めにっていうのはちょっと後でお話しますが、言葉がっていうですね、この言語の言という字を言葉と読ませてますが、これスマホやワープロで言葉って入れても言語の言は絶対出てきません。はい、これ当て字なんですね。新教大学聖書を訳した人が苦労して苦心して一生懸命いろいろ考えて言語の言に言葉と振り仮名を入れたんです。ご存知のギュツラフってギュツラフ訳というですね、日本で最初の日本語訳聖書、改例という三浦綾子さんの小説になりましたけれども、あの翻訳ではね、始まりに賢いものござるという、有名な訳になってますが、この賢いものっていうのがね、実は名訳なんですね。なぜかというと、この言葉、言語の言に言葉と振り仮名を振ってますけれども、これはギリシャ語を見るとですね、ホロゴスなんです。ホロゴス、今日はもうホロゴスでいきたいと思ってます、なぜかというとですね、ホロゴスを言葉に訳しちゃうとホロゴスの意味がね、もうほとんどなくなっちゃうんです。もちろんロゴスっていうのは言葉っていう意味もあります。人の口から出てくる言葉って意味もあるんですけれども、ここで使われているロゴスっていうのはですね、ホっていう冠詞がついています。英語のザですね。ギリシャ語の冠詞には男性名詞、中性名詞、女性名詞があります。はい。で、このロゴスの前についている定冠詞は男性名詞形なんです。つまりこの後についてくる名詞は男性ですということです。ロゴス、言葉ってやるとこれどうですか？男性でも女性でもない？中性ですよね。そもそもは。でもあえて男性を表す冠詞がついてるんです。つまりホロゴスっていうのは、まあ、男性という言い方は正しくないかもしれない、人物なんです。人格を持っておられる方なんです。ヨハネはホロゴス、人格を持った言葉。でも実はさらに言うと、このロゴスっていうのはですね、ギリシャ哲学で使われていた言葉なんです。この聖書の時代に、あるいはこの聖書の少し前の時代からロゴスっていうのはギリシャ哲学の中でいつも使われてきたとても重要な言葉なんです。で、ここにいくつか書いてありますけれども、ヘラクレトス、ヘラクレイトスというですね、もうギリシャ哲学の祖みたいな人ですが、彼はこのロゴスという言葉を、宇宙をコントロールしている根本原理、宇宙をコントロールしている根本原理を表す言葉として使っています。ロゴスっていうのはですね、この宇宙をこの支配している、英語では principle which controls the universe ですね、 principle っていうですね、根本原理だと。このロゴスがあるからこの宇宙は動いているっていうような意味で使ってます。あるいは、ストア派の哲学、ストア哲学の中でもロゴスというのはよく使われるんですけど、ストア哲学の中ではこのロゴスっていうのはですね、世界の魂というような意味で使われる。The soul of the world ですね、世界の魂。単にだからこの人の口から出る言葉とか書いた言葉とかっていうんじゃないんですね。 この世界宇宙の何か基本原理、土台基礎みたいなことで、ストア、ギリシャ哲学では使われている。で、紀元後のローマの皇帝、マルケス・アウリリウスという人ですけれども、非常にこう学識に長けた皇帝と言われていますけれども、彼の文章の中にはこのロゴスという言葉は自然を動かしている原理として出てくる。この自然を英語でもジェネレートですけども、自然を動かしている原理としてロゴスという言葉が使われています。でヨハネはこのホロゴスをですね、人になる前のイエス様を表す言葉として使ったんです。このギリシャ哲学で使われているから。でこの、しかもそれは人格を持った方である。知恵でもいいし原理でもいいし何でもいいんだけれども、でそのホロゴスはエンアルケ、初めにっていうのはギリシャ語でエンアルケですけど、エンアルケエンホロゴスっていうんですね。その最初の一文は綺麗ですよね。エンアルケエンホロゴス、詩的なんです、とても。でエンアルケっていうのはですね、日本語では初めにって訳してます。初めにっていうと、例えば今日の礼拝の始めは10時半だと、何かが始まるのは初めにっていう思いますよね。この NRK はそうじゃないんです。 NRK は時間より前という意味なんです。物事の始めよりの前のことを NRK っていうんですね。ちょっと分かりにくいですけどね。まあこの宇宙を神様がスタートされる前という意味です。ホロゴスはこの宇宙がスタートされる前からあった。これもですね、ギリシャ語の言葉の意味がね、正しく訳されてません。あったっていうと、前はあった、過去にあったっていうことが日本語になっちゃいますよね。あったと。でもギリシャ語はこの円というのはですね、 B 動詞の、めんどくさいこと言うと、未完了過去形なんです。未完了っていうのはまだ終わってないという意味ですね。過去もあったし今まだ終わってませんと。だから過去から今に至るまであり続けているという意味です。ホロゴスはこの世界が始まる以前から今に至るまであり続けておられますというのが最初の文章なんです。でも聖書を翻訳する人はそんなダラダラと書けないので、初めに言葉があったって言っちゃうんですね。だからヨハネはこの日本語訳を読んでちょっとがっかりしてると。1ヶ月寝ずに考えて、見事なスタートで、書いたつもりなんだけど日本語に訳すとなっていう、ね、実はこれ日本語だけじゃないです。他の英語に訳しても他の国の言葉に訳してもギリシャ語のようなこの深い意味は出せません、はい、なのでちょっと七面倒くさい説明ですけども、皆さんに説明させていただいたんですね。まあ、要するにホロゴスは人となる前のイエス・キリストですけど、イエス・キリストは人となる前から存在しておられたんだということをまず言いたいんです。そしてその次ですね、言葉は神と共にあったというのが次の日本語訳です。言葉は、ホロゴスは神と共にあった。ホロゴスは神と共にあったというと、ホロゴス神様一緒に手つないで仲良くしてたのかなっていう感じですよね。これも違うんです何が違うかというとですね、これ共にと訳されてる、ここがね、まあ訳しにくい言葉なんですね。ギリシャ語のこの共にと訳されている言葉、プロスっていうですね、前置詞なんです。プロスっていうのは英語で言うとトゥーなんですね。向かってるっていう、To or toward、 向かってるということです。普通共にっていうと with ですよね、一緒に。そういう前置詞もあるんです。ギリシャ語には sun と meta という一緒にを表す前置詞があるんです。でもここでヨハネはそれを使ってないんです。プロスという前置詞を使ってるんです。こういう使われ方は他に見られないんです。これまた1ヶ月費やしてんじゃないかなと思う。ロゴスと神が別々の存在で、仲良く手をつないでたみたいにイメージされると、 彼の狙いと違ってくるわけですね。そこで彼はプロスっていう前置詞を使ったんです。プロスっていうのは向かってるっていうことで、つまり向かい合っている。さらに言うと、この神とロゴスの同等性、一致性、そういうことまで彼はここで表したかったんじゃなかったかと言われているんですね。向かい合っていると。でも決してその対峙しているという意味ではなくて、この一つであったというかね、そういうような、まあでも一つとも違う。でこのプロストンセオンっていう表現になったんじゃないかと思いますが、そして3番目の文章が、言葉は神であったんですね。言葉は神であった。セオスエンホロゴスなんですけども、これもね、もう文句つけっぱなしで申し訳ないんですけども、実はギリシャ語の語順は、神は言葉であったなんです。神は言葉であった。セオスエンホロゴスなんです。セオスは神ですから、セオス。セオスエンホロゴスなんです。正しく訳すならば、神は言葉であったなんです。でも神は言葉であったって訳しちゃうと、よく分からなくなる、それでなくても分かりにくいのに、もっと分かりにくいので、言葉は神であったと、これ意訳してるんですね。もちろん意味は間違ってないと思いますけれども、でもヨハネはここであえてセオスエンホロゴスと言ってるんです。神は言葉であり続けた、つまり神とはロゴスのことなんだって言ってるんです。ロゴスエンホセオスというと、ロゴスはまあ神、もうこれはより取り方によってはたくさんの神々のうちの一つの神というふうにも取れてしまうので、彼はそういう表現をしてないんですね。神とはロゴスだったんだ。もちろんだからロゴスは神だったというと同じ意味なんですけれども、このロゴスが神であるということを、そしてロゴスこそが神であるということを強調したいがために、セオスエンホロゴスと言っています。だいぶ体力を消耗しました。なんかちょっと今日はヨハネが若干乗り移ってる感じです。まあ、私進学校でヨハネ福音書を教えてるんですけどね、この辺だけでだいたい3時間ぐらい使って、先生これヨハネ福音書終わるんですかってよく言われるんですよ。まだ一節も言ってないんですけどとかよく言われるんですけど、でもすごく重要なところなんです。もうヨハネ福音書全体で言いたいことを彼はこの一章のこの前半の18節まで全部凝縮してるんです。特にこの最初の一文は重要ですね。言葉、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって日本語で言っちゃうと、なんとなくここさらっといく、そうではありません。すべてのことが始まる前からホロゴスはおられたし、今もおられる知恵ある知恵なる方、この全宇宙の原理である方がおられます。そしてこのロゴスは神と同等である、神と一つである。さらに言えば、このロゴスこそが神であります、ありましたというふうに始まるんですね。これ他の福音書では全く言ってないことです。他の福音書ではイエス・キリストは神であるということをなかなか言いません。そんなこと言ってもですね、誰も信じない。最初からイエスは神だとか言ってもですね、何をバカなこと言ってんだと。でもむしろイエス・キリストの活動や言葉、人との関わり方を描く中で、読む人が、あ、この人は神かもしれない、いやきっと神だろうと思いながら読んで、最後に十字架にかかって復活するというくだりになって、なるほどこの人は神だ、神なんだということが納得するように書いてるんです。ヨハネ福音書はそんな面倒くさいことは一切しません。おそらくそれはこのヨハネ福音書はもうすでにイエス・キリストを神の子であると信じた人たちに対して書いたものではないかと思われます。もうそんなことはみんな分かってるよねと。でもその上ではっきり言うよと。 イエス・キリストは人になられる前からおられ、そして神であられた神ご自身なんだ。そのことを少し復元していくのが3節なんですね。神であったということは創造主なんだ。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。万物、天地創造によってできたすべてのもの、この万物は言葉によってなったんだ。ホロゴスがこの天地万物を作ったんだ。ホロゴスこそが創造主なんだ。ものすごい宣言ですよ。そして言葉によらずになったものはないって言ってるんですね。この言葉によるというよらずになったものっていうのは、これもちょっと珍しいギリシャ語の前置詞が使われているんですけども、コーリスという前置詞で、これ離れてとかなしにって英語ではアパートフロムとかウィズアウトとかっていうふうに訳されるんですけれども、万物の中でこのホロゴスから切り離れて生まれたものはないと言ってるんです。万物はすべてホロゴスによって、ホロゴスとのつながりの中で、すなわちあなたたち一人一人はすべてホロゴスとのつながりの中で存在してるんだっていうことを言ってるんです。知らないだろうけどそんなこと夢にも思わないだろうけど、ホロゴスがこの世界を作り、あなたたちはホロゴスによって存在してる。それがこの万物は言葉によってなったもので、言葉によらずになったものは何一つなかったというところですね。でその次ですね、言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は、まあ、ちょっと間飛ばしてますけれども、9節に飛んでますが、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。この天地万物を創造なさった方はの中に、言葉の中に命があったと言います。だから当然のことですね。私たちに命を注がれた方ですから。でもここで言っている命というのはですね、とても重要な言葉です、まあ、よく私お話するんですけれども、ヨハネ福音書の中には命を表す単語が2つ出てきます、ギリシャ語 で翻訳しちゃうと両方漢字の命になっちゃうんですね。ギリシャ語読まなきゃいけませんね。でヨハネは非常に注意深くこの2つの命という言葉を使い分けています。一つの命はプシュケーというですね。プシュケーというのは聞いたことありますね。プシュケーってなんかこう針刺すとプシュッと抜けるような、本当そんな意味なんですよ。生きてる間に人間が持っている命のことをプシュケーって言うんです。死んだらシュッてなくなっちゃう。もう一つの命を表す単語は造営です。造営っていうなんか言い方の違いだけですけど、これは永遠の命を表す言葉です。プシュケーっていうのは限りがあるもの、死んだら終わり。造営は永遠に変わらない命のことです。でここで言っている言葉のうちに命があったというこの命は造営なんですね。万物の初めからおられ神であった方のみが持っておられるもの、それは永遠の命です。永遠の存在である方だけが持ち得るものです。私たちは永遠の存在ではないわけですから。でも永遠の存在である方がこの造営を持っておられるんだ。でもこの造営はですね、単にロゴスが持って享受しておられるだけではありませんでした。命は人間を照らす光だったんです、ね、この造営は人間に対してもたらされる、人間を照らしてくれる、人間をこの暗闇の中にいる人間の を救う光であると。でしかもここでも先ほどちょっと言いました永遠というですね、この過去も今まだ終わっていない未完了過去形の前詞詞が使われて、B 動詞が使われていて、命は人間を照らす光であり続けたということですね。このロゴスだけが人間を照らす造営を持っておられる。でこの造営は暗闇の中で輝いていて、闇は決してこれに打ち勝たないんですね。でその光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすんだと。この光こそが誠の光である、正真正銘の光である。光にですね、正真正銘のとそうでないのがあるんです。太陽は正真正銘の光です。自ら光ってるんです。月は光を映し出してるだけです。イエス・キリストこそが正真正銘の光、自ら輝きを発していらっしゃる方。それ以外のものは全てその光を映しているのに過ぎないんです。で、誠のっていうのはですね、唯一無二のということです。それ以外にはないということ。いろんな光が見えてるでしょうと、あなたたちの世界の中で、あれが美しい、これが美しい、これが輝いてる、あれが輝いてる、あ、こっちがいいんじゃないか、あ、こっちに行けばなんとかなるんじゃないか、あ、この光が良さそうだと思って言ってるでしょうと、それは全部嘘だと。イエス・キリストだけが真の光だと、唯一の光だ。自ら光を放っている。その光が世に来るんですね。これはクリスマスです。世に来るんです。なんで来るか分かりません。でも世に来られるんです。世とはもちろんこの世界のことです。私たちのことです。この天地万物をお作りになって、この世界の初めからおられる神である方が、なんとこの暗闇の朽ち果てそうな人間のこの世に光を持って来られるんですね。誠の光を持って来られるんです。その誠の光は造営、永遠の命ですね。この方だけが私たちに与えることができる永遠の命を持って来られたこの世に、それがヨハネの言うクリスマスなんですね。誠の光を与えるために来られた、誠の光を持って私たちを照らすために来られた。だから他の福音書では神様の特別な技によって不思議な方法でイエス様は誕生したっていうことを書いてるんですけど、ヨハネはいやいや、まあそれはもちろん事実だけれども、もっともっと重要なことがあると。この方神様で、天地万物をお作りになって私たちはみんなこの方によってできた。だからもういらなくなりゃいつでも捨てればいいようなものなのに、暗闇と言ってるんですから。そもそも救いようがないということですよ。暗闇ってのは救いようがない。この私たちのところにあえて誠の命を持っておられる、造営を持っておられるこの方が人となって来られたんだ。だこの方によってでなければ当然誠の命、永遠の命を得ることはできないし、この方でなければ本当の光はないということで、このヨハネ福音書のクリスマスストーリーは続いていきます。それぐらいにしておきましょう。天のお父様、私たちは人間に過ぎません。地の塵に過ぎない、愚かで罪深く、まさに闇の主に過ぎないものです。このようなこの世界を創造し、そして私たちをお作りになった神ご自身が、私たちに永遠の命を与えるため、誠の光を私たちに与えるため、私たちを誠の光によって照らすためにこの世に来てくださる、なんという不思議、なんという恵みでありましょうか。どうぞこの与えられました2016年のクリスマスシーズン、 ヨハネの福音書を読んでまいりますけれども、今まで知ることのなかったイエス・キリストの降誕に秘められた神の偉大なる計画とご愛、恵みを少しでも知って、あなたに深く感謝をし賛美を捧げる時とならせてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。